今日は2箇所の第5章です。このところでは救い主の出現が語られています。一節に、今軍勢をなす娘を勢ぞろいせよ、包囲網が私たちに対して設けられた。この包囲網というのはエルサレムを取り囲んだアッシリアの大軍18万5千のことを指していると考えられます。そしてもういよいよエルサレムは陥落するというそういう中にあって、実は神様がこの18万5千の大軍を打ち破られたということがこの旧約聖書の中にははっきりと記されてあるわけですけれども、それは人の技ではなくて神様ご自身が実はこのアッシリアを打ち破られるということがあるわけです。5節のところに、平和は次のようにしてくる、アッシリアが私たちの国に来て私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対抗して7人の牧者8人の指導者を立てるとあるわけですけれども、しかし実際にはこの人ではなくて神様がその御使いを持ってそのアッシリアの大軍を滅ぼすということをされたわけです。そして6節には、彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならすとあるわけですけれども、その大国であったアッシリアはやがて滅んでいってしまう。そしてまた、そのアッシリアの王であったセナケビブはこのアッシリアの地にこのイスラエルの地から引き上げて帰っていた時に、彼自身は殺されてしまうということになってしまったわけです。まさに神に敵対する敵は神ご自身が滅ぼしてくださるということになるわけです。そしてここで重要なことは、実はこのメシア預言、救い主がお生まれになる、それはこの2節のところに、ベツレヘムエフラテオ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。このイスラエルを治める者というのが実は救い主であり、このベツレヘムでお生まれになるということが予言されたということであるわけです。この2節のところはよくクリスマスの時に引用されて、そして救い主がお生まれになるということが語られるわけですけれども、4節に、彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼う、そして彼らは安らかに住まう、今や彼の威力が地の果ての果てまで及ぶからだ。やがてはこの救い主がもう一度再びこの地上に来てくださる、その時があるわけです。それは私たちに対する神様の約束、キリストの再臨ということになるわけです。そしてキリストが来られて、そして千年間の間平和が与えられる、そしてまたそこに住む者もこの安心して行こうことができるわけです。7節に、その時ヤコブの残りの者は多くの国々の民のただ中で主のもとから降り降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだとあるわけですけれども、ヤコブの残りの者、すなわち取るに足りない、もう何の力も、そしてまた賜物もないようなものが主のもとから降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ、梅雨がですね、しっとりと落ちて地面を潤す、そしてまた作物はその梅雨によって水分を供給されて生き生きとするわけです。おそらく私たちも朝早く起きて梅雨を見るときに、もう周りがこの水分が供給されて生き生きしているような姿を見ることがあるのではないかと思います。また逆に夕立も草木を濡らしてですね、特に夏の 暑さの中にある時にそれこそ生き返るような姿を見ることができるわけですけれども、まさにこの残りのものがもうそのように周りを潤すものと変えられていく。ですから弱いものが実は神様の豊かな恵みをいただいて周りを潤していくものとなっていく。そしてもう一つのこの残りのものの姿が8節に出てくるわけですけれども、多くの国々の民のただ中で森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ、獅子、ライオン、力のあるもの、弱いものが実は神様によって強くさせていただくことができる。もちろん残りのものですから自分を誇ることは一つもできない。神様がその弱いものを強くしてくださる。そして9節に、あなたが敵対する者に向けて見てをあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。このあなたというのは救い主のことであるわけです。救い主が立ち上がってくださる。もう残りのものは弱いものにしか過ぎないわけです。しかし私たちに救い主がおられて、そしてその方が立ち上がってくださり、敵をことごとく滅ぼしてくださる。そしてその日に起こることが10節以降に出てくるわけです。あなたの馬を滅ぼし、戦車を打ち壊し。馬や戦車っていうのは敵に対する戦いの武器であるわけですけれども、もうそんなものはいらないということです。なぜならばこの再臨のキリストがおられて敵対するものから守ってくださる。ですから11節にある要塞ももちろんいらないわけです。また12節には呪術者や占い師が出てくるわけです。人間は弱い時に占いを頼りとするのではないかと思います。これからどうなるんだろうか、不安や恐れがある。しかしイエス・キリストが来られたらもう恐れる必要はないわけです。もちろんまた13節の中にある刻んだ像、もう偶像ですけれども、あなたはもう自分の手で作ったものを拝まない、もうそういう偶像に頼らない、そして神様ご自身は15節を見ると、私は怒りと憤りを持って私に聞き従わなかった国々に復讐する。ですから私たちが私たちに敵対する者に復讐する必要は一つもない。神様ご自身が私たちに代わってその敵を滅ぼしてくださる。その約束が私たちに与えられているということであるわけです。ですから私たちはたとえこのアッシリアの大軍がもう押し寄せてきて、あのエルサレムを18万5千の大軍で取り囲んだ時にも、神様は一夜のうちにして滅ぼされてしまった。ですから私たちもそのような状況に陥ったとしても、もう四面楚歌になって周りが敵に取り囲まれても、私たちは心配する必要は一つもないということです。たとえ四面楚歌のような状況になって囲まれてしまっても、クリスチャンは天が開けている、そう言われているわけです。神様はまた私たちから私たちにこの天の御国から大いなるその力を持って私たちを守ってくださり、また敵を打ち破り勝利してくださる。私たちはそのことを信じて、どんな時にも神様を信頼し、そしてまた主の勝利が与えられる、そのことをまたこの待ち望むものでありたいと思います。